Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。5月23日今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られるセキララの声に耳を傾けさせていただこうという30分番組なんですが、今日と来週の2週にわたってはですね、ちょっと違う切り口でお届けできたらと思っております。先週まではですね、2週にわたって吉川昭武さんの人生ストーリーをお届けしてまいりました。聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。実はですね、昨年の5月には吉川昭武さんの弟さんであります吉川隆さんの人生ストーリーもオンエアさせていただいているんです。今日と来週のこの時間は、このご兄弟を育てられたご両親からとても貴重なお話の数々を聞かせていただくことができましたので、その模様をオンエアさせていただければと思っております。ご兄弟お二人ともが生まれつき少ししか目が見えない、いわゆる弱視という視覚障害をお持ちで、そんな弱視のお子さんを育てられた親御さんだからこそ感じたことなど、親のこう思う愛情たっぷりのお話満載です。そして今回はですね、ご長男の昭武さんにも参加していただいて、彼が初めて聞くエピソードなどもあったりで、笑いあふれるとっても和やかな回となっております。親子愛に満ち溢れている温かくほのぼのした30分をどうぞお楽しみに。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。
FM Gig。
改めまして、吉川昭武さん、たかしさんを立派に育て上げられたご両親にお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まずはですね、お名前の方、ちょっと吉川様、下のお名前教えていただいていいですか。
あ、吉川浩司です。公司公やけに司さる。
あ、へえ、めっちゃかっこいいですね。
いえいえ。
へえ、お母さん、
静子さん
、はい、ありがとうございます。差し支えなければご年齢を、
79歳。
あ、79歳。
12月で80歳。
あ、そうですか、はい、いやお元気で。本当にお母さん
77歳、
はい、あ、奇獣ですね。それはそれは、ありがとうございます。今はもうあれですよね、お仕事とかもされてなくてですか。
いえ、私はしてます。
あ、そうなんですね。
でも1ヶ月に1週間弱5日ぐらいが仕事があれば行きます。
あ、そうですか、はい、どんな感じの。
あの、印字の仕事なんです。タグに印字する。
あ、
洋服のタグついてるやつ、
ね、はいはいはい、
ああいうやつの印字。
あ、へえ。ちょっとアルバイトみたいな感じで。
そうですね、はい、帳面つけて請求書発行したり、そんな仕事もしてます。
あ、でも頭の体操にいいですよね、
はい、
そういうのもね。
はい、
何十年もなるな。
もうそう40年ぐらい。
40年。すごい。で、お父さんは、あの、
僕はもう65で定年になって、
定年して、
それから、10年ぐらい、あのビル の、 あの管理に行って、
はは
それからもう、あの、家に降りるかね、もう行ってない。グラウンドボールしたり、
グランドボール
前はあの農園もやってたんやけど、農園もちょっと腰痛めてやめて。
あ、そうですか、うん、でもいいですね、体動かすのも ね、
そうですね、
楽しいですよね。もうご結婚されて、そしたら50、
去年で52年。
あ、
まあ、俺の年齢考えたら、そう
そう、45年から今年か。
そうですか。
2月22日で52年。
そうですか。でまあ、 昭和46年に秋竹くんがお生まれになって、はい、48年に高志くんお生まれになって、
はい、
子供さんの名前に込めた思いとか、秋竹くんとかめっちゃ珍しいじゃないですか。
秋竹の時はあそこの
中山寺。
あ、
いや、中山さんは高志
君。高志は違う。高、あ、中山高志君。
え、なんか俺どこよ。中山って聞かされてたけど。
いや、違う違う。あんた
は、ね、
専門に名前を見る人。
八幡宮の。
あ、そういうですけど。
そういう、名前つける専門のそういう。
そう、見て、うん、見てもらうっていうのかなんか、そういうところで、
う
ん、この名前はこの人は人の上に立つ人です、うん、言って言い張った。
へえ、全部初耳やねんけど。
八幡八幡宮ってどこにある
の？あ、京都の手前の。
ああ、うん、そうなんや。
うん、
八幡宮いうぐらいのそういうなんか。命名するお寺みたいな。
慶安寺八幡宮や
ろ。お寺じゃない普通の家やね。
家やってな。
いいの、私の友達の紹介で、
あ、 そ、 う
そこへ、
へえ、
教えてもらって行った。
へえ、
それはびっくりや、ね。
最初はやっぱりちょっと珍しい名前やなみたいな、その聡明の僧に ね、
はい、で秋だけ言うからね。
はい、
みんな僧だけやるから、普通に言うからね。
僧剣っていう。
僧剣。
僧剣。
でその息子さんお二人ともがですね、
はい、
視覚障害者ということなんですけども、はい、まあ人生ね、はい、歩んでいらっしゃるわけなんですけども、はい、そもそもこう何がきっかけでこの頃は目ちょっとおかしいんちゃうかみたいな気づいたなんとか覚えてらっしゃいます？
いいえ、私はね、自分が耳が悪いから、
はあ、
子供が耳が悪い子が生まれてこないかっていうのが私自身はすごく心配だったんです。
はあ、
目が悪いっていうのは全く家族にもそういうふうな暗証が持った人いないし、
はい、
主人の方もそうなんですよね、
はい、
だから目が悪い子が生まれてくるいうことは不思議で仕方なかったんです。頭も考えてなかったし。
ああ、そうですか。
あんまりテレビを前にかぶつき見るからね。
あ、あ、なるほど。
ほんで悪い、なんか悪いんかないう感じやったもん、
ね。あ、それは何歳ぐらいの時？
あ、小学校ちゃうかな、
うん、
小学校行ってから、もう小学校行ったから、うん、
小学校1年の授業で、
うん、
あの時計を見て今何時ですかっていうあるやん、
最初に、うん、
その時にそれが見えへんかった記憶があるな。
あ、
うん、僕はそれをおかんに言って、
うん、
それで名医者眼科へ連れて行ってもら
った
覚え
てたけど、
違う、うん、
いや
本当に
言ってないよ。
記憶は微妙やけど、
うん、
自分がそれが見えなくて言う伝えた記憶はある。
うん、
でも目が悪いなんてことは頭から全くなかったから、だからそんな目悪い、目見えないって聞いたって全然ピンとこなかったんやろね。私も
聞けなかったよな、
う
ん、初めて眼科へ行った時に、
うん、
眼科の先生にどない言われた僕の目。
どない言われてんやろ。
覚えてないの？
覚えてへんな。
例えばもう僕の目は治らない病気やっか、そういうことを言われた記憶はない？
ないね。
ない。あ、ほんなら、うん、その時はあんまり。
そうよ。そんなあんたが。
あっちこっちその目の治るとこへなんか行ったことはあるな、あれ。
あ、病院とか。
病院やなくてこういうあのまあ
ご祈祷や。
ご祈祷じゃなく。
違う。
ご祈祷まあ行ったことあるかな。あの重曹のなんや。あの家の
前、そうそうそう、
あそこ行くやみたいな、ああいうの
宗教やんか。宗
教、ああ宗教とかね、
何やったか忘れたけど、
僕らも子供の頃連れて行かれましたよ、お祓いとかね、
うん、
はい、ほんじゃもうご両親からしたらそれはもうびっくりというか、
そう、
はい、
ね、
そうですわ。
ほんなら僕の目が治らないって知ったのはいつ頃知ったの？
ずーっと後やね、あんたがそうやね。 治らないっていう意識はなかったね。
なかった、うん、どう思ってた、その僕と高志の命令に関して。
私自身が目が見えないいうことが理解ができなかったのよ。今自分が老眼になって、あ、
今かいな、
目が見えないってこういうことやねんな、自分が見えなくなって初めてわかるのよ。本当に見えない、見えないって、どういうふうに見えないのってよう聞いたでしょ私が。
覚えてない
けど。ほんで、あんたもそんな、そら言いようがないわよね、こういうふうに見えるなんて口で言われへん。だ
から僕は、うん、それまで自分がまあ普通や思ってるわけや、
うんうん、
でその授業でみんなはその時計を見えるのに自分だけ見えへんっていう、そこで気づいたわけや、
うんう
ん、遊んでる分には分かれへんやんか、
うん、
でそれでおかんに言うて病院行った時に、うん、あそこでは絶対に多分目が悪い、もう病名言われてるはずやねん、
黄斑部変性症言
って
。
そう知ってるやんか。
そら
知ってるやんか。
あ、そら知ってるけども、その時に聞いたら全然ピンとこないのよ。黄斑部がどうなってんのか、
黄斑部と何か分からへん
から
な。ほんだら、ね、うん、治れへん病気やと思ってなかった。
うん、
いつまで。
あ、ずっとやん。
でもさ、眼鏡かけても、うん、見えるようになれへんわけやんか。
うん、そうやん、うん、でびっくりしたわ、眼鏡かけても見えないっていうので。
あ、ね、
いや、私はあんたが学校行って、うん、黒板の字が見えない言って、うん、で先生が学校を変わるためにもう学校へ一回見学に行きますかって言われた時に、
うん、
すごいショックやったのよ。
ああ、それ中3やで。
中3の時。
そう、中3の担任の先生が言ってくれはった
ん
やな。でも小学校6年間、うん、中学1年2年とあったやん、
うん、
その間はまだそこまで深刻には思ってなかったよな、
うん、全然思ってなかった。
あ、まあまあちょっと目悪いぐらいに思ってた。
うん、だって運動神経が発達してるから、そのものにドーン突き当たったりそういうことがないから、家の中では。
なるほどね。
ほんで二人はこう喧嘩しながらでもどないでも怪我せんとやってるから、そのまさかそこまで見えないとは私は思わなかったね。
だからショックですよね。
はい、だからもう学校行くいうこと自体がショックだった。
そして同時だったんでしょ、秋竹くんも高志くんも同時ぐらいでもう学校
行ってる。そう、高志はもう兄ちゃんと一緒に行く言って。
あ、なるほどね。
はい、
やっぱりそのお二人ともがやっぱり、あ、そんなに見えへんかってんやっていうのはもう、
はい、
ショックですよね、ご両親としてはね。ね、目以外は息子さんお二人とも健康有料児で。
はい、そうなんですよ。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
このあたりでですね、吉川さんご夫妻が選んでくださった思い出の一曲をお届けできたらと思います。それでは聴いてください。村田秀夫さんで王将。
飛ぶような将棋の駒に賭けた命をわらわばわらえ、生まれなにわの八百八橋、月も知ってる いらの生き地この手のしあむねに破れ長屋で今年もくれたぶちも言わずに女房の春
うちもは高度派やわね、スポーツにしても何にしてもね、もう自分から やるっていうかね、
うん、年近いからよう喧嘩しとったんちゃいますの。
してましたよすごい喧嘩。
あ、そう、
もう片一方がもう手でも足でも骨折れるまでしたらいいわ思ってねもうそんなもうめちゃくちゃな怖い
テレビのブランカ割れれるわ。
そう、お母さん手に負えへん。
前でもう行くとこまで行ったらいいと思って
思うぐらい、
はい、見てました
見てた、そんなんやったっけな。
うん、そんなんやったよ。
お父さん一回何かで僕の頭殴ったよな。
そう、それは井上先生がおられる時に。
井上先生ってご祈祷の先生が、
うん、
でお父さんプラスチックのあの水鉄砲かなんかやったかなあれで
あんたたちが暴れま
わるから
お父さんが仕方なしに怒ったのそしたら先生からお父さんにものすごい叱られたの
先生から
子供に手かけたらいかんよってどんなことしたってもって言われて。
そうですか、うん、基本的にはそのお父さんは手上げたりとか しない方でした。
そう、1回だけや
ね。1回だけは、
そんな1回だけやな、
ね、昔のお父さんみんな結構ねどつかれたとか言うてよく聞きますけどあ、そんなことなく、
はい、
へえ、優しいお父さんで。
いやいや
それはな、先生がおる前で僕らが暴れてたから。
そ そうや
いい加減にせえと
やめなさい言って言っても聞かなかったからその時はもう暴れまわってん。
そうですか。いやいや、まあまあね、男の子2人で年近かったら仕方ないですね。
そうです
ね、これは本当にね。いやいや、それはそれはご苦労なさったと思います
そんなことないはずや。
息子を目の前にして言うのもなんですけどもあのその中学校の時まではその盲学校の存在とかも知らない感じでした。
うん、学校で障害で行ったからそれ以外では全然
知らない。知ら
なかった。考えたこともなかった、う
ん、ですよね。見えてると思ってますもんね。
はい、
うん、それまでの学校の先生の担任とかね、小学校のな、
うん、
そんな先生とかはもう学校のこと教えてくれたりせへんかった。
全く
中学行ってますよ、
うん、
役所の人も僕はでも障害手帳持ってたやん、
うん、
それは、うん、あ、中学校行って、あの もう学校行くようになってからもらったんでしょ。
違う、視力回復センター言って天王寺に通っとった
やん。
あの時もう無料パス持ってたから、
うん、
手帳持ってたはず
や。そうやね、
そう、
あれなんで持ってていいんやろ。
それでいいのかい。
それは障害者やからもう。
そうやん、だからそこで障害者と気づかなかったよな。
障害者の発行、
うんうん、目を良くするために、目の訓練のためにあそこ行ってたんよ、いつも。
あの視力回復センター言って天王寺になってんけど、うん、それ何をするか言ったら、ランゲルハンス管やったかな。
あ、はい、左開いてる、開いてる、開いてる、うん、
それをだいたい 2,3 メートル離れて、
うん、
見て右左言
う
て、
うん、
誘引に行く、見に行く訓練するとかやね。
へ、
だけど俺もたかしも最初前に行ってくるくる回すんや、自分で。その時に全部記憶するんや、8個やから。
悪いな。
だから視力じゃなくて記憶訓練センターやってる
の。それまた頭どつかんとダメです
よ。それもね、いや、あとでね、あ、多分あんな高かったやろ、あれ。
そうやな、何もかある
ね。十何万言ってた思うね。
値段は知らんわ、十何万ドルは。
いや、覚えてるわ。えらい高いの。
そんなに高いの。
お金ないのに、ようこんなん生かしてくれたな思って。
それ保険とか聞かへんから。
あ、ただの民間の、
民間の、うん、あ、ほんなら現金払って行くんや。
そう、保険使うとあれと違うから。
そう、
なるほどね。
あ、それ単なる、なんていうの、金糸とか円糸とか、
うん、
そういう人はまあそれで多少なりと回復する
かもしれないけど、
ね、で、そのランゲルハンス管のやつを家にも買って、
うん、
あったやな、確か。
うん、あったあった、あれ、あった、高かった、
高かったやろ。
うん、
なんかあの、僕らやったことない。
高かった。
でもあんなん言ってるいうことはまだそういうので治ると思っとってんな。
うん、そりゃそうよ。それで治そうと思って、
う
ん、
そうやな、
うん、
っていうことは、その障害っていうのは基本的に治らないから障害っていう表現するんやけど、
うん、
そういう認識はあまりしなかったな、うん、
障害とは思わなかったね。
ちょっと目悪いぐらいに戻った、
ね、うん、そんな感じやね。
まあ、しかも、子供の頃自転車も乗り回したりしてね、結構派手に遊んでたんで、
はい、
親からしたらね、
あ、
そんな深刻なことやとは思わへんのでしょうね。
ああ
、
そしたらキャッチボールしてたもん。
あ、してたな。
ほら、ね、うん、受けるんやもん。
受け
る
ん。詐欺師みたいですね。
まあ、ゴルフ行ったことあるけど、ゴルフはね、向こうに ここやでって言うたら綺麗に打つで、そこまで。
へ
え。誰もびっくりするぐらいやけど。
まあ、ずっと俺はあの当時はそれも二十歳過ぎの頃やで、
うん、
打ちっぱなしにずっと通っとって。
ああ、
でなんとなくのもう感覚だけで、
あ、
全くボール見えてないから、それは
二人ともね、運動神経いいからね。
そうなんですよね、うん、
あの人よりもすごく運動神経いいんで、そういうのも、ほんじゃあれですよね、目が悪いことでこう気を配ってたこととか、そんなんもあんまりなく
治る思うてる
から、治る思うてるから。あの近所の人たちの目が気になるかなとか、
そういうことは一切
ありません。ないんですよね。ああ、はい、なるほど。
まあ、小学校とかさ、中学校の時にめちゃくちゃ成績悪かったやん。
そう、
僕
覚えてませんか。成績なんか全然気にしてなかった。
気にしてない。そうですか。まあ、
うん、
まあ、小学校の時はあれ、どのやったかな、頑張ろうとか、頑張ろうが多かった
よ。
なんでかって、僕小学校も中学校も黒板見えへんから、
うん、
ろくにノート取ったことがないし、本も見えへんから、本も予習も復習もしたことがない、
うん、
まあ中学も一緒やな、
うん、
だから中学もまあ大体1か2かや、
うん、
成績な。だからそれ見て目が悪いからできないって思ってたのか、単なるこいつは勉強できへんやつやな思ってたんか。
そんな勉強のことなんか全然
気にしてない。それ以前の問題です。
いやいや、いいですね、もうめちゃくちゃおおらかなご両親で。
そっちも海にね。
わー、もうめっちゃええわ。
そっちも
次僕息子で生まれて、
そっちも3階のロスのホテル置いてあるけど。
へー、うん、結構お父さんとかはまあね、え、当時はお仕事もバリバリされてたと思うんで、お父さんとかは子供さんと遊んであげたりとか。
そうやね、 もう行くとこ行ったら田舎行ったり釣り行ったりそれは多かったけどね、旅行行くのは少なかったけどね。
そうですか、うん、でも結構じゃあ遊んであげたりとか、
うん、釣りやなほとんどな、うん、
釣りが多かったね。
うん、うん
うん、せんな、釣りともうあの、まあ、おばあさんがいれたかおばあさんとねえカエルつかみに行ったり
まあ、だから俺の原点はここにあるいうことや、
まあ、孫、孫はできてからはね、もう秋田県はもうつい行こう行こうでカブトムシつかみ行ったさあ、まあ、夜中から行ったりしたけど
ええ迷惑や、お父さん2時に起こ
る、
2時に集合やで、
もうおはよう起きなあかんし起こされてああいう釣りがはよう起こされて、もう帰ってたら9時や
よう考えたらあれもう6時を超えてたよな。
そうや、もう俺らああいう釣りなんかでもう6時超えてたからね、
よう車も2時間か3時間運転して、
ああ帰ってたらもうご飯食べて帰って9時ぐらいからね。
ほんじゃそのあれですよね、結構子供さんとも関わりがあったりされてたんですね。
そうですね、
ああ、うん、そうです。そしたらあれですよね、その例えばご祈祷とか行ったりとかしてももうちょっとでも目が良くなるためにという感じで言ってるんで、
そういう、
ああ
、治ると思うとったよな、
うん、うん、そうや、
その時は
その勧めてくれはる人がいたから、
うん、ああそのご祈祷、
うん、
なんか漢方薬的なやつも飲んでたな、苦いのもみたいな気すんで、
あれ青汁はこの子飲ました、
青汁、
うん、青汁
お母さんその辺でちぎってきた葉っぱも回しとったやん大箱
その辺でちぎって
きた、あれは健康の、
いやいや、まあ、
違う違う、
これ犬のおしっこかかってるやろ、い
あなたは綺麗に洗ってるやん、
だから洗っておしっこ絶対かかってる
大阪城行って取りに
大阪城行ってそうですか、まあまあでもね、体にいいこと目にいいことということでね、いろいろね、
次回へ続く、
次回へ続く、
ここへ早く来さすべきだったなと思って、
息子さんやないですか
誰
も言ってないです
よ、横に言わせ
てあの子はああいうことが好きやから困るわ本当
に本当にないんかいな、
ないな
ないんかよ、納得しな
さい。もう絶対に行ってほしいと思って。
行ってほしいと思って
る。うん。
あ、そう。あ、それ聞いて安心したわ。
欲しかった。欲しかった。欲しかったわ。
そうなんや。
まあ、今晩頑張ってください。
健康で長生きする、できたら、ほんまにもうそれで幸せですわ。
元気でいてくれるのが一番いい。
いや、記念になります、
思い出になります、
思い出になります
。 Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き吉川さんご夫妻からお聞きしたまだまだ興味深いお話の数々にご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。
さようなら。Fade away.